こんばんは。
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 ちょっと愚痴っていいですかね。
お。
はい。
お二人は味方だと思ってお話ししますね。
うん。
はい。
そっちちょっと思いっきり偏った話なんで、寛大な気持ちで聞いてくださいね。
はい。
ケンタラさんとかアニさんですね、趣味は何ですかって聞かれて、うん、ゲームって言えますか？
ゲームだと。
はい。大体言えますけどね。
もちろん、TPO はわけは言ってますけど、大体言えますよね。
言えますね。
で、私それを言って、この間ちょっととあるシフトを激突したんですよね。で、趣味がゲームって言いましたらですね、幼稚なねとか、無駄な時間とか、無駄なお金使ってますねとか言われたんですよ。ちょっとカチンってきてですね。そんでですよ、そうだよ。もちろんね、そちらの旦那さんもお子さんもやっぱりゲームされてないみたいなんですよね。
はいはいはい。
なんかさせられてないみたいなんですよ。しかもですね。
あ、
それでですね、じゃああなたの趣味は何ですかって私聞いたんですよ。
うん。
休みの日に何されてんですかって言い返したらですね、
これ
なんて言ったと思います？キャンプですよ。
お
ー。アウトドアが趣味らしいんですよね。
はいはいはいはい。
周りのギャラリーも、いいわね、素敵じゃねえとか賛同しますよね。で、だが意義ありですよ。
うん。
私、ちょこっと知っとったんで突っ込んで聞いちゃったんですけども、
うん。
その主婦ですね、キャンピングカーも買っとんですよ。
はぁはぁはぁ。
おぉ。
これいくらじゃ思います？
いや、結構高いじゃん、キャンピングカー。
高い高い。
うん。600万ぐらいらしいんですよ。
ですよね。
で、もちろんローンですよ。
うん。
で、これからの車検や修理、で、燃費などですね、ランニングコストとか考えたり、で、それを何回使うのかって考えたらですね、なんてコストパフォーマンスが悪いことか。で、さっきあなたは私に無駄なお金と言いましたねって言いましたね。それで、ゲーム機が高い。それに比べたらめちゃめちゃ安いじゃないですか。それで、僕毎日使ってますから。
はい。
今までですね、生涯使用したゲームへの代金見てもですね、
うん、
これから先を見据えても、その額に絶対行くことはないぞと。本当ですね。で、本当、子供は本当に喜んでるんですかって僕言ってみたもののですね、
うん、
なんか最終的には私が赤みたいな流れになったんですけどね。
なるほど、
ね。これはどうですか、やっぱお子さんをお持ちの感じとしては。
ええ。好き好きじゃねっていうのが本音ですわ。で、やっぱりその人の価値観ですし、ただ、やっぱり、うがった見方をしてほしくはないよねっては思いますよね。
そうですよね。
単純に、やっぱり、ゲームっていうのは子供がするもんだなんていう、ことにの決めつけっていうのは絶対にしてほしくない。
ケンタロウさんとかもすごくうまくいっとるじゃないですか。
うちはやっぱり、いや、ぶっちゃけ言うと、私が辞めると、辞めるとっていうかさせないと、息子も多分しないと思うんですよ。
ああ、なるほどですね。
うん。何らかの原因でゲームを辞めるということになると、全敗しなきゃならなくなると思うんです。うん。やっぱり、そこは、俺の生活としては、ケンタロスケとしては、これが、私の、ライフで、ゲームライフ、うん。ね、ゲームライフっていう言い方はおかしいんですけどね。やっぱりライフ、生活なんですよ、っていうことを、自分でも思ってますし。
うん。そう聞くと、ほっとしますよ、本当。
だから、それは価値観ですよ。だって、確かに、それはアウトドア、キャンプっていうのは、魅力あると思いますよ。
僕はそれに全く興味がないんで、こういう感じになるんでしょうね。
そこですよ。やっぱ、それはそれで、やっぱり、ピチカトなんで、うがった見方をされてるとは思うので、それはどっちもどっちじゃないですか。
この方とはちょっと仲良くなれないなと思いまして。
私も正直言うと、息子の、お友達がですね、やっぱりされない子がおるんですよ。されないっていうのは、結果的にはお父さんお母さんがさせない。というところで言うことなんですけど、らしいんですけど。
はいはいはいはい。
全く俺は相入れないと思いますね、その人と。
うん。
なんぼ熱弁を振るっても多分、 どれぐらい聞き入れてもらえるのか分かんないですよね、正直。
これやっぱり相まめるのは難しいですね。
難しいっすわ。
で、最後ですね、携帯ゲームをめっちゃ批判しとるくせにですね、
うん、
話しながらめっちゃ携帯いじっとるんですよ、そいつ。
一緒やんな、もう。
もう本当悔しいっすわ。
だからそれをただ、ああ、そうなんぐらいで聞いておかんとダメなんだと思いますよ、やっぱ。
なんかもう言っとることやっとること違うなぁ思いながら見てたんですよね。
まあ、そうな
んも悔しいっすわ。すいません、ちょっと愚痴りました。
いや。
それでは行きましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第77回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクとテクニカルアドバイザー兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにウルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ですね、まずですね。
はい、はい、はい。
実は、これ、臨時収録でございます。
ちょっと軽い事件が起きましたね。
はい。当初、予定のですね、77回分がですね、
はい。
なんと、録音不備により、没回になっちゃいました。
これあれですと、ドアラジ史上初じゃないですか。
丸ごと没にするのは初めてです。
ですよね。
音声不良で調整かけたのは何回かあるんですけど、
はい。
それにもちょっと、至らないレベルになってまして、
はい。
でですね、これはですね、とても大事な回だったので、
はい。
必ずや近いうちにお届けできることをお約束しておきます。はい。はい、というわけで、今回その77回目はですね、
はい。
お便りと、それから最近あった我々のドラクエライフ、ゲームライフ、それからオープニングトークでもあった我々のライフの話をしたいなと、
はい。
思っておりますので、皆様、1時間お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ドラダチ。
はい、まずはなんですけど、
はい、
最近のゲームライフ、ドラクエライフどうでしょうかね。私からちょっとおしゃべりしていいですか。
あ、どうぞ。
はい、ですね、ちょっとね、この間ファーストインプレッション会、
はいはい、
なんかでもお話したんですけど。
ええ、
どうもスキルが足らん。スキルポイントが足らない。
うん。
ね。もうそれは私だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんですよ。
はい。
なので、いやもうまずレベル上げはともかく。レベル上げはとりあえず前職90レベルまで来たので、あとはキャップの3上げまではもうちょっと頑張って。
うん。
ただ、ね、急げないので、これは。
うん。うん、
まあ、そんなにとは思ってますけど、実は足りなかったのはスキルブックが足りなくて。
おお。
まず、クエスト回りしました。
はいはいはい。
うん。なんと、グランゼドーラをやっていなかったっていうね。そういうのとか、まだね、アラハギルもやってないんですよ。なので、これはこれ。で、何をお話したいかというと、この、はいはい、スキルブックを取るにあたって、翡翠の鍵を取らなきゃならなかったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
はいはい。
うん。で、この翡翠の鍵がですね、釣りで取れるんですよ。
ああ、はいはい。
そうですね。うん。
で、 どこで止めてたのか、あれ、多分ひょっとしたら釣り老子の石で、をもらうとこまで進めてたので、釣りレベル15。
あ、もう同じぐらいですね。
で、止めてた感じなんですね。うん、
はいはいはい。
して、ここでですね、頑張ってみようと思って、
はい。
やったんですよ。
ええ、
今日ちょっとタイミングよく、実は仕事がお休みでして、月曜日の。
まあ、しばらくぶりの釣りですか。
うん、週間も日課もある程度終えたので、
はい。
あ、ちょっとここで釣り頑張ってみようかしらねと思って、夕方からちょっと頑張ってみたんですよ。
ええ。
いやね、面白いですね、釣り。
それは改めてですね、だいぶ仕様が変わったとかそういう部分じゃなくて、
ね、いや、仕様は多分釣りバトルの仕様っていうのは変わってないんですけど。
はい。
まず、開けた時に、ここで何釣れるかって出るんですね。
うん。
あれ、そうですね、すごくモチベーションがありましたわ。あれだけで。
うん。そうですね。
うん。そうでしたっけ前から。
いや、変わったんです。
変わったんですよ。
うん。
はぁ、なるほど。
うん。で、その上で自分のリストと見比べて、あ、何と何が釣れてねえから、ここで釣れば大丈夫だねっていうのを確認しながらできますから。
ああ、チェックしやすいですね。
うん、ですね。
うん。
でもって、それをやって、老子に行って、まあ、日替わりなんかはクリアはできるものはして、で、残りを換金し、はいはい、アイテム化して、さらにバザーに出すっていう流れでやると、これまた少しずつの金策にもなるんですよね。しかも集中してやってるんで、結構、意外といいお金にもなるし。
竿とかってまだ高いんですか？
竿ね、気づいてないんですけど、実は安定しちゃったんじゃないかなと思ってるんですけどね。
あ
ー。闇の釣り竿って3万ぐらいでした？前から。
しょっちゅう買わないんでね、いまいち高いか安いか分からずに買ってるんですけどね。うん。多分、3万ぐらいだったと思いますよ。
ね、うん、もっと高いもんだと思ってますけど。
うん。
いや、でも、それでやれるんだ。つまり、木工職人はそれはそれなりに、ね。
ああ、そうか。
赤字か黒字か私存じませんけど。それ、そこなりに売れるものではあるわけなんで。
ええー。
で、まあ、最終的にはこれね、黄金の花びらもらえるっていうことを考えると結構うまいのかなっていうところまで頑張ってみようかなと思います、これ。やっぱりね、釣りにせよ、この間ちょっと手つけたバトルロードにせよ。やっぱね、横道も楽しめるように作ってあるなって思って、プレイしてました。
そうですね。だいぶ離れとったんで、改めてちょっと向き合わんとあれですね。気づかないですね。
ある意味バトルなんですけど、
ええ、
これほら、いわゆるターン制バトル、将棋と一緒で、魚と自分とのその、攻めぎ合いと引き合いみたいな、なかなかな駆け引きも見せてくれるので、
うん、
肌から無理やって思う、でっかいの、でっかくて遠いところにいる魚もいるんですけど、これ頑張って釣り上げてみようとかね、いうところまで行くと、なかなか面白いなと思って、これはやってますよ。
そうか、そうか、もう半年以上やってないですね、釣り。
そう思うと、
ええ、
ドアラジで釣りのことってあんまりやっぱやったことない、言ったことない
ですか？ないですね。
誰かいませんかね、喋ってくれる人。
釣りのプロフェッショナルですか？
また、これまた変態プレイをちょっと聞いてみたいな。
なるほど。
もうね、バトルコンテンツは一切してないんだと。
釣り吉三平みたいな。
そうそうそうそう。うん、そういう方お待ちしてますので。お二人どうですか？なんか。
僕はあれからですね、前回の放送に触発されてすぐ武器買いに行きましたね。
ああ。
うん。
結局、ハヤブサの回を買いました。
ああ、武器をね。はいはい。
はい。で、おっしゃる通り、一個出版のやつを買って、錬金石で一個、マイナスを戻しましたね。
ほうほうほうほう。
うん、
あれ、 やっぱり自分でやると楽しいですね。あ、なんか成長していったって感じで、
う
ん。
私も実はムチ買いました。スライムビップを。
はいはいはい。
で、私は2失敗錬金を買いまして。
はいはいはい。
同じように、錬金石使って、うん、まずは成功まで持っていったんですけど、
うん、
すごい満足してます。
ですね。
ぶっちゃけ価格100万だったんです、これ。攻撃錬金が3つのうちの 2失敗なんですけど、
はい。
これで成功錬金まで持ってって100万だと思うと、すごい安い買い物だったような気がするんだよな。90レベルだからしばらくこのまま使えますしね。
そうですね。
試し撃ちに行ってもなかなかな攻撃力起こりますし。
バトマスなんで、一応2本買ったんですよ。1本はもう結構頑張って買って、うん、もう1本はちょっとに、左なんで、そこそこで安いやつ買ったんですよね。で、久々に A ピッチでやると4回攻撃じゃないですか。まあ昔、うん、はやぶさ2丁の時はそうだったんですけども、
うん、
そうなってくるとなんか懐かしさとですね、あ、楽しさがまた復活して今やったんですけど、結構攻撃力高いっすね。で、その A ピッチでするか、はやぶさ切りでするか、火炎切りでするかというところをちょっと悩みながらやったんですけど、
なるほどね。
どっちがいいかな思いながら今ちょっと試行錯誤してやっとんですけどね。
なるほどね。
で、戦士、
うん、
もうちょっと片手にまた戻して、
うん、
盾も、振ったんでですね、
うん、
戦士の、片手剣と盾でまたやってますね。
はいはいはい、
うん。
これもこれで楽しいですね。
うん。
うん、
強いですね。うん、
ですね。
うん、
アイス使って攻撃力もそこまで気にならんかなと思ってですね。
ああ、そうですか。
ええー。で、それやったら結構こう、守備も固まるんで、うん、結構、あ、戦士もいいじゃんと思いながらちょっと触っとんですけどね。
うん。
ですんで、150、あ、160スキルとかそういうのをちょっと今入れつつ楽しんでますね。改めてちょっと成長が楽しいというか。で、武器いじれるいうことで、緑の錬金石、錬金石を集めるのもちょっと楽しくなってきて、
ね、
収穫とか、日課やるのをちょっと最近、だいぶまたモチベーションが上がってきて、やってますね。
我々単純なもんですよね。
そうなんですよ。
物に釣られちゃうんですね。
でもまあ、楽しんでやってますから。
いやいや、そこですよね。なんだろうな、めんどくせえなっていうのを、そこに転化できれば一番ね、
うん、
いいわけなので、
うん。そうですね。何言われば僕らが楽しんだきゃいいわけですもんね。
ですね。
うん。
兄さん、兄さんあたりはどんなんです？
僕はね、特訓がやっぱまだ終わってないんで、
うん、はいはい。
王家をやるようにしてるんですよ。
あ、特訓を王家であげるってこと？
うん、はいはい乾燥してしまえば、うん、ツールでやるんですけど、
うん、はいはいはい。
もうどうせなら、特訓ついでにやってしまおうと思って、
うん、
最近行ってるんですけど、今日、ちょうど今日の話で、
はい。
スライムばっかり出てくるとこがあるじゃないですか。
はあ、はあはあ。
いわゆる簡単なとこですよね。
うん、はいはいはい。
うん、もう舐めていけるようなところで、魔物で行ったんですけどね。
はい。
うん。アポロン持った魔物で行って、で、まあ、順調に、もうほとんど自分は攻撃せずアンルシアに倒させて行ってたんですけどね。
うん。
終盤、一番最初のフィールドの終盤に、うん、マリンスライムが一匹おって、
うんうん。
で、まあ、普通に当たって、もう一目散にもう見向きもせず、
うん、
線のとこまで走っていくんですけど、うん、大体もうマリンスライムやったら線にたどり着く前に倒してくれるんですよね、
うんうん、
なのにいつまで経ってもこう倒してくれなくて、
はいはいはい、
線のとこで待ってても一向にその文字が赤くならないんですよね、
うん、
あれと思って振り返って見に行ってみたらマリンスライム寝てるんですよ。
はいはい。
こっち何もしてないのになんで寝てるんやろうと思って、でそこで気づいたんがつい最近その宝珠並び替えるときに、
うん、
1箇所余ったんで2玉の あれを入れたんですよ。あの、始まりの
ラリフォー。
うん。
一つも振ってないから 2% なんです
ね。それでも。
そう、その 2% で寝てしまって、
うん、
寝てる敵にあいつら攻撃してくれないんですよ。
なるほど。
モンスターも、
姫は優しいなぁ、さすが。
なんか、利口なんかどうなんかあれなん
で、ね。で、とりあえず、こう、A ペチで起こそう思って、ペッてやっても全然起きなくて、2回、3回やって、ようやく起きて、もうとりあえず、ゴール目指して走らんなと思ったから、
はいはいはい、
それでその起こしてからはもう一発でバーンって倒してくれたんですけど、
うん、
もう残り時間ないんですよ、
はいはいはい、
でとりあえずあとボスだけやから、
うん、
あのボスが見えて、スライムベホマズンだったんですね。
ベホマズンね、はい、
うん、スライムベホマズンやったら、まあ、余裕で倒せるやろうと。で残りあの輝きが25の時点で
危ないじゃんもうそんなの
25やったら余裕で倒せるんですよ。
うん。
うん、
もう2、3ターンあれば倒せるんで、
うん。はい。
うん。アヌシアなんかはもうターン、ショートカットできるし、倒してくれるやろうと思ったら、
まさか
赤になった時点で、ベホマズンとだよって。真っ白になってね。で、そのタイミングで、輝きがゼロになって
終了と
兄は戦いを諦めたって
久々に失敗したじゃないですか。
いや僕ね結構ね王家舐めてしまうからねよく時間足りずに失敗とかあるんやけど、今日はもう計算通りいけると思ってベホマズンされたからもうショックでね
そんなにしないですよね、ベホマズン。
うん、そうね。
特訓しに来たんやぞ、と思って。
あれも全部なくなっちゃうんですよね。
そうです。使った功績も全部なくなってしまうんでね。そんな愚痴を一つ。
あと、僕あれやりました。2回目のあの、的。
うん。
アクセサリー持ち越しの。
うん。
ああ、
だいぶ楽ですね、やっぱ。
うん。
うん。
ちなみに、何を残せたんですか？
顔と、ペンダントみたいなやつですかね。2箇所残ってました。
う
ん、ちょっとこれ聞きたいんですけど。
はい。
これって何？先月のやつ引き継ぐのこれ。
そうですね、先月の。
ですよね。
ええー。
っていうのは、俺も、的を行ったんですよ。ね、ちょうどほら、兄さんから、この人、リスナーさんなんだってっていう話でちょっとご紹介いただいた直美さん。
はいはい。
がですね、的をちょっと実は初めて言ったんだけど、さっぱりやり方がわからんのですけど、ということで、ね、ちょっとお供で行ったんですよ。
はいはいはい。
ならね、アクセサリー残ってて。
ああ、
こういうことなのかと思って。
はい。
うん。で、順調に15回まではとりあえずご一緒したんですけど、今のね、アクセサリーの話も、やっぱり、なかなか、うまく作られてますよね。
そうですよね。
やりやすくなってるというか。まあ、やりやすいかどうかは、ほら、自分のプレイ次第なんで、その辺はあれなんですけど。
いや、あれで、変やな、その、魔力特化型のが残っとったら、次にじゃ魔法でいこうかとかいう形になりますね。
そういうふうにもできますからね。面白いかもしれないです。
そうですね。
今の話じゃないんですけど、
ええ、
そのね、私のその友人のプレ、ね、一緒にやってる彼ですよ。
はいはい
はい、彼ももうちょっとでバージョン2に入るところですね。
はいはい、
ほんと楽しんでもらってるみたいで、うん、とてもいいですわ。
あ、で、いいですね、
今、的のお話し出した、直美さんですね。その後、討伐会っていうのがよくわからんみたいな話を、こう、促されて、ああ、そうですか、うん、じゃあちょっとお教えしましょうかって言って話してくるんですけど、
はい、
いや、あのね、楽しいっすわ、やっぱ、こうやって教えてるっていうかね、
はいはい、
うん、別に偉そうなことを、ね、何もこう、バトルのどうのとかっていう話をするわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
やっぱり、ちょっとね、こうやって引っ張ってあげることによって、またモチベーションが上がっていただければ、なおのこといいわけで、
う うん。
うん。いやー、そうやってなんかしかも、ね、うちのリスナーさんなわけでしょ？なので、とてもこの、ね、こういう風な形でプレイヤーさんを広げることができるのはとても嬉しいことだなと思って私は見てますよ。
ほほなるほどですね。いいですね、的は。的も含め。
うん。ですよね。はい。
はい。
お便りを頂戴しております。
ありがとうございます。
はい。ちょっとね、長文ですので、
はい。
半分に割ってお話したいと思うんですけど。
はいはいはい。
ピチカさん、じゃあ、お願いしていいですか？
はい。
はい。
噛まないように頑張りますね。
はい。
はい。宇多田グールさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。本文でございます。こんばんは。ケンタロウさん、ピチカートミルクさん、いかがアストルティアライフをお過ごしでしょうか？ドアジャカレディは、一桁回から楽しく拝聴させてもらっております。メールでの投稿は初めてになりますので若干緊張しております。さてドラクエ10とはちょっと関係ない内容なのですが、ドアラジにも遠からぬ影響があると思いお知らせしたくキーボードを打ってみました。最近は配信本編でもドラクエネタじゃないこともありますので、脱線しても良いですよね。ドキッですね。リンク貼ってもらってます。ありがとうございます。はい、詳しくは上記の記事などを、参照にしてほしいんですが、この度、関東圏の TBS ラジオがポッドキャスト配信サービスを停止し、ブラウザでのクラウドサービスに移行するようなのです。これによりポッドキャスト人口が多数失われるのではないかと危惧しております。というのも TBS ラジオは関東で14年間視聴率ナンバーワン、人口比で考えると、日本で一番聞かれているラジオと言っても過言ではないと思われます。ポッドキャストとラジオ番組は大変相性が良く、数々のラジオ局がポッドキャストに提供していますし、最大のコンテンツ提供者と言ってもいいかもしれません。TBS ラジオは、このポッドキャスト提供に、積極的な局で、2005年から長らく配信を続けています。その甲斐もあってか、ユニークユーザー300万、全番組で月間5000万ダウンロードされていたそうです。つまりそのポッドキャスト界最大のコンテンツ提供者が失われてしまうのです。なぜかプレイステーション1に、FF7 が、発表された時を思い出してしまいました。僕も大変愛用しておりポッドキャストに、親しんでいてドアラジオを聞くハードルを下げてくれたのも確かです。ちなみに TBS ラジオ自体は、以前好調で、情報ニュース系番組に強いのはもちろんのところ、ジャズミュージシャン、菊池なるよし、ライムスター、歌丸の映画評論、そういえばピチカートさんのお好きな、小西安田さんの番組もありましたし、なんと。ファミ通読者にはおなじみ、伊集院光の番組も4月から始まり、全方位で人気はしばらく続きそうです。今後、ラジオ局はストリーミングに移行するのかなという時代の節目を感じます。となると、3年5年後もドアラジはストリーミング提供になるのかなとぼんやり勝手に想像してみました。お二人はこの話題についてどう思われましたか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
石川さん、兄さんね、このポッドキャストの話。
はいはいはいはい。
ニュース読まれました？
ちょこっと読んだり聞いたりはしたんですけども。
うん。
ちょっとあまし理解はしないんですけど、
うん、
これはどう取ればいいんです？
あのですね、結局、
はい、
例えばその TBS で配信されてるポッドキャスト番組っていうのは、例えば私も以前聞いてたんですけど、
はい、
そのジャンクっていう番組、
はいはいはい。
で、まあ、一緒にや
ったり。普通にラジオがあって、後からポッドキャストに
来る感じですよね。そうです、そうです。切り売りしてる形で、面白いコーナーになるところだけ引っ張ってきて、みたいな。まさに、
はいはい、
実は伊集院さんとか、それから私は爆笑問題とかね。
う、
は、
ん、
い。あと、バナナマンとかもやってるのかな、いろいろね。
はい。
お笑い、タレントさんにしても、お笑いのね、方にしてもやってられたりするんだけど、うん
はいはいはい。
こういう番組が TBS から配信されているものは全部なくなっちゃうということなんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
ただし、 完全になくなるのではなくて、
はい、
ポッドキャストをやめるだけで、いわゆるストリーミング配信はするよっていうことなんですよ。ストリーミングということは、つまり、
はい、
私のあの、このドアラジを聞いていただいているユーザーさんだと、おそらく半数以上が、
うん、
ウェブサイトからの直接再生になっていると思うんですよ。
はははははは
と同じように、いわゆる、ローディングをしながら、
うん、
今やね、いわゆる 4G 電波ですから、まず、遅延なく再生しながら、うん、ローディングしながら再生しながらという形で聞かれるし、ストレスもない状態だと思うんです。で、ご存知ない方のために一度ご説明をしておきますけれども、当、ドアチャカレディオ、ドアラジなんですけど、うん、いわゆるポッドキャストという配信のスタイルを一方ではしております。ポッドキャストっていう言葉自体なんですけど、iPod で聞くブロードキャストという語源があるんですけど、まあ、こういったラジオ形式の状態で、端末にダウンロードして、今やほとんど iPhone とかね、Android みたいな携帯になってますけど、かつてほら、iPod っていうのは端末単体では、いわゆる電波の受信、3G 電波、4G 電波での通信ができなかったじゃないですか。Wi-Fi にしてもね。なので、その時はその、パソコンを介して、このポッドキャスト番組を同期させて、うん、持っておくという携帯がほとんどだったんですよね。
今でもやっぱりその方向ですけどね。
うん、やっぱり iPhone ユーザーの方は、はい、どちらかというと、私のこのドアラジの聞き方のおすすめ的には、このポッドキャストで聞いていただきたいなとは思っております。紫色のアイコンが、標準搭載で、アプリケーションが入ってると思うんですけども、こちらで、DJ ケンタロスと、検索していただくことによって、私の番組が出ますけれども、これで定期購読していただくと、毎週日曜日勝手に落ちてくると。で、もうこっから先は、電波の受信なく、端末単体で聞くことができますから、それこそ移動しながら、それこそね、電車に乗りながらっていうのが、とか、車に乗りながらっていうのは、なかなか電波が安定しなかったりするかもしれません。そこでも大丈夫なわけですよね。で、私も、ピッチカタさんも、アニさんも、ポッドキャストってずっとこういう形で聞いておられましたよね。
もうそれが普通だと思って聞いてましたんで。
そうですね。
ね。ストリーミング再生になっちゃう。ってことに僕に関して言えば、
はいはいはいはい、
って私は最初のこの第一歩を聞いたときに、TBS そんなことしちゃうのって思っちゃったんですよ実は。
ということでデータとしてもらうことができないということですよね。
まあね、アーカイブとして残していただけるんであれば、何にせよどういう形であれ聞くことはできるんでしょうけども。いやー、少し残念だなと思うのが本音ですね。
これやっぱり、あれですか、そのお金とかそういう関係もやっぱあるんですかね。
これによって収益が出せないからっていうのが一番の理由らしいですけど。
なるほどですね。
で、
ちなみに、今やってるこの僕らのポッドキャストは、これはまあ、ずっと平常運転でいいわけなんですよね。
あくまで TBS がやめるだけで、Apple 側がこのポッドキャストっていう携帯をやめない限りは。
ですよね。
なので、私としても何も難しいことなく、ブログに、この音声データをアップロードすれば、勝手に、ポッドキャストでの配信をしていただけるように登録しておりますので、何も変わらずやりますし、一切変えることなくやりたいなと思ってますよ。というか、我々その素人ポッドキャストとして、っていうのの間口的にはとてもこれに勝るものはないと思ってるんですよ。
そう、本当ですね。
いや、それはブログに置いとけばいいんでしょうけど、ちょっとやっぱり携帯が違うなっていうのがやっぱりあるんですよね。
うん、僕なんかそのやっぱり収集癖があるんで、やっぱり好きなポッドキャストとかは1話からこう全部入っておきたいんですよ。
なるほど。
消えていくのも嫌なんで、パソコンのデータなんか全部あるんですけど、最近iPhone とかでやっぱり後半がこう、一回聞いたら消えちゃったりするじゃないですか。
うん、
まあ、あれ設定変えたらいいんですけども、
うん、
あれやっぱりちょっと嫌なんで、やっぱりiPod とかで聞いたりするのが一番好きですね。
ちょっとね、その TBS をやめることについては少し危惧する問題があって、やっぱり、宇多田クールさんのお便りあったように、
はい。
ここの人口層ってやっぱすごいんですよね、リスナーさん。うん、それこそ今、例えに出していただいた、ライムスター歌丸さんの映画論評なんていうのは、とてもなんか、独自の視点でやってるような感じで、とても面白い人気番組だと思うんですけど、これね、なんていうの、ポッドキャストの入門としてね、聞く人ってやっぱ少なからずいるんですよ。
うーん、
でそこから、例えば、ね、我々が喋ってるようなゲームジャンルみたいなところに趣味思考で、ああ、こういうのやってんだ、みたいな感じでね、聞き始めてもらうのが、その、出入り口の一つなんだったりするんじゃないかなと思うんですけど、なんか、そこが狭まってしまう気がしてね。ストリーミングしちゃったら、もうそれで終わりなんでね。
そうっすよね。
実際僕がそうなんですよね。
はいはい。
うん、ジャンクリスナーで、
うん、
はい、
ジャンクのポッドキャストを聞きたいと思って聞き始めたんですよ。
うんうん、
で、その最初はプロのやつ聞いてるうちに素人のやつもあるんやっていうことで、そのどんどん素人のやつに、伸びていったんですけど、
うん、
やっぱり入りとしてはね、やっぱりその TBS ラジオっていうのは間口がすごい大きいですよね。
ですよ、本当に。
うん、で、ここがなくなるっていうのは、ほんまに入り口がどんどん狭くなっていくのは確かだと思いますわ。
うん、
で、TBS が抜ける、ポッドキャストやめるっていうのもね、当然っちゃ当然なんですよね。
うん、
その言うたらアップルが提供しているサービスであって、
うんうん、
ここのリスナーを増やしていくためにやってるわけじゃないやろ
う
から、
うんうん、やっぱり営利目的ね、うん、TBS っていう大元があってこそのやっぱり、うん、収益ベースで考えないと、ゲームだってそうじゃないですか、
うんう
ん、ね、なんぼ言ったってやってくれるプレイヤー数がなかったら、我々がやってるようなドラゴンクエスト10みたいにね、続いていくわけがないわけですからね。
うん。
うん、同じことだと思います、それは。
うん。うん。ただね、その、ポッドキャストから TBS に入るっていう、うん、その方向もあるはずなんですよ。
う
ん。うん、僕そっちの方でしたね。
うん、
ポッドキャストにそういう有名人が来たりして、あ、この人こういう人らもやっとんだ思って聞き始めたのもありますから、
うん、実際ラジオ聞いてたらポッドキャストリスナーですっていう、はい、そのメールはよくあるんで、
うん、
あ、そうですね、うん、うん、そのこのメールはポッドキャストで呼んでくださいっていう指定もあるぐらいで
なるほどね、
うん、その海外の人とかね、うん、日本のが聞けないとか、
なるほどなるほど、
うん、だからそういうのもあるやろから、実際このポッドキャストから離れて独自でやってみて、 TBS がその失敗したって思うかもしれんし、
うん、
うん、どうなるか結構ね、いろいろ試してるんですよ TBS って、
うん、
その過去アーカイブを有料化して聞けるようにしたりとか、
そこから収益を得ようということですよね、つまりね、
うん、うん、でもそんなんもすぐやめてしまったりとか、うん、うん、結構そのポッドキャストで CM 流したりもしてたし、
うん、
うん、だからいろいろ試してみて、その最終的にやっぱりポッドキャストで間口を広げてラジオリスナー増やす方がいいって思うかもしれないしね、
うん、なるほどね、
うん、
いや、で、さっき、宇多田クルさんのお便りにあったように、じゃあ、はい、我々も先ほどちょっと喋りましたけど、ストリーミング、ないしは、実は、アニさんとかピチカさんにも、ご相談したことあったと思うんですけど、ほら、ニコ生とか、
はい、
YouTube で、なんでケントロスさんしないのよって言われることあるんですよ。
そうですね。
でもね、我々のフィールドはここだって、お二人思ってませんか？
もちろんですよ。もうポッドキャストしか考えられないですよ。
いや、まあ、もっと言うたら、これはね、すごくこう、なんか、間違った、なんだろうな、捉え方をされるとあれなんですけれども、いつぞや言ったように、私はもう文才がないんですよ。
うん、
なので、例えば、はい、ブログをひたすら書くことができないわけです。ある意味、このドアラジっていうのは、俺と兄さん、ピチさんのその、ブログのあり方の一つの形を作ってるのが、俺の表現じゃないかなと、まずは思ってるんですね。加えて、先ほど言った動画勢ね。ニコ生とか YouTube っていうのが、いや、今や、簡単に配信できる時代なんですよ。
そう、すごいっすね、あっちも。
ツイキャスなんかもありますよね。ツイッターのアカウントさえ持っていれば、そのまま音声流せるんですよ、という話もあるんですけど、これまた実は、俺たちのフィールドじゃないと思ってるんですよ。特に生は、
はい、
これね、まず、やる限りには視聴数っていうのを稼ぎたいと思うわけじゃないですか。ところがね、これほど難しいことはない。
しんどくなりそうですね。
そうなんです。多分ね、我々が続けるモチベーションにつながらないと思ってるんですよ。が一つですね。あと、おそらく YouTube まで行くと、まずドラクエ10に関しての、その動画配信がまず許されてないのが一つではあるんですけど、YouTube っていうことは、まあ、同じようにこう編集してうんぬんっていうと思うんですけど、おそらく相当面倒な編集しなきゃなんだと思ってます。内情を明かすと、だいたいこの1時間半から1時間半とか、まあ、前編後編があったとしてもですね、私ドアラジの編集って1時間くらいで終わるんですよ、だいたい。これ以上かけたくもないんです、正直言うと。これはだいたい作業のルーチン化をして、だいたいもう収録の時点で、こことここで切るよとかね、ここでジングル乗せるんだとか、ここにこう挟むんだっていうのは、だいたい構想において喋ったりとか、編集したりしてるので、それに関してはね、やっぱりスピーディーに編集できるんですよ。で、これによってやっぱ、例えばドラクエ10のプレイ時間が減ったりするのも、ね、ナンセンスな話ですから。だから その辺を踏まえた上での、やっぱ、ポッドキャストっていうのは、私の、その、性に合ってるんじゃないかな、なんて思ったりもするんですよね。
そうですね。僕もなんか日記つけるような感じでですね、ポッドキャスト
を
撮ってる感じで、たまに聞き直したり、ああ、この時こういうことやってたなとか。
ある意味、記録なんすわ、我々の。
そうですよね。
なので、このスタイルを変えることはないですね。アップルさんが辞めない限りは。
ちょっと心配ですけど、まあ大丈夫でしょうけど。
はい。まあね、お答えになったかどうかなんですけど、やっぱり、で、ぜひ今、冒頭から同じたように、はい、いわゆるブログ、私の、シーサーブログのリンクから直接お聞きになってらっしゃる方。で、まあ、もし iPhone ユーザーさんであれば、ぜひ、ポッドキャストで聞いてみられてはいかがでしょうか。蓄積されて、適当なエピソードが聞いてもらって、いうのが一番容易にできると思います。で、おそらくね、そうそう遠くないうちに、Android 端末も対応するみたいな話も聞こえてきてるので、ポッドキャストっていう形をそのまま取ってですね、日本でもサービス始まるんじゃねえかみたいな話も聞こえてくるので、
ほうほうほう。
うん、こういうのも、ね、目ざとく私はアンテナ立てておきたいと思います。
はい。
はい。
で、まずちょっとメール続きありまして。
はい。
PS、ケンタロウさんが最近ドラマの話題に触れることが多いので、一つおすすめを。うん、海外ドラマ、ゲームオブストローンズが、ドラクエのようなファンタジー RPG 好きの人に とってもおすすめです。
うん、
本文が長ったらしくなってしまったので、詳しくは割合しますが、映画並みの映像で作られた骨太の対策ファンタジーです。なお、性的グロテスクなシーンがかなり出てくるので、ゆきぷくくんとは絶対に一緒に見れませんし、奥様とも、ご覧になると気まずいシーンも中にはありますが、あるかもしれないので注意。レンタルもされていますし、最近はフルーでも配信が始まり、定額で便利でした。では、お二人とも、ますますのアストリティア、そしてドアラジでの活躍を期待しております。以上でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
推進で、はい、ドラマの話。ゲームオブスローンズ、名前だけ聞いたことありますね。
お
すすめされたんで、ね、なんか、ちょっとチャンスだったら見てみたいですね、これ。
ちなみに、Hulu ですね。Hulu でやったんですね。
うん。
うん、
最近、この Hulu 系のその動画の定額サイトも多いですよね。
ですね。
多いですね。
携帯会社の提供とにしても、
うん、
各ね、例えば バンダイのね、定額で見れるとかね、
うん、ゲオもあったり、うん、なんか、アマゾンがあったり、なんか
もう、どれがいいか、プレイステーションもありますもんね。
そうなんですよ。うん、多すぎて、もうわけわからんなったんですけど。
うん。
なんか入られてます？
いや、うちはね、動画は一切。ニコ生はね、ほら、ニコニコの方は、D9.TV 見る関係上もあるので、そういうのこれ一括放送とかやるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで見たいのあった時はちょっとタイムシフトしたりもするんですけど。なんですけど、特にやってないな、俺は。
うん、僕は、あれですよ、au のビデオパスっていうの入ってますね。
おー。
あー、ほほほほほ。
うん。なんか au から電話かかってきて。うん、
はいはいはい。
3ヶ月無料になるんで、試してみませんかって言われて。
はいはいはい。
まあ、3ヶ月ぐらいやっと一回見てみようかなと思ったら、もう、ハマってしまって。多分今もう課金しだして3ヶ月ぐらい経ってますけどね、もう。
お
ぉ、
うん。これね、携帯じゃなくてパソコンからも見れるわけなんですよね。
そうですね。どっからでも見れます。
なるほどね。
はははははは。
いや、もう、うちに、いながらね、そのまま見れるっていうのも、やっぱりさっきのポッドキャストの話じゃないんですけど。
これもやっぱ配信環境やっぱ変わってきましたよね。
そう。だからこそだと思うんですけど。
うん。
私、レンタル一択だったんですけど、今もこんなに便利になったんですもんね。
ですね。
ですね。レンタルより安いですからね。
うん。
各テレビ局も、そのドラマの、とか、アニメの、その、一週間だけ、はい、見逃し配信みたいな。やってね、
ああ、そうですね。
うん。あ、今日、見逃してしまった、みたいなね、1話だけ。みたいな時は、そういうので見ることもできますし。
ああ、なるほどですね。
じゃあ、そういえば、その、ドラマ、せっかくね、今の、宇多田クールさんの話も、ドラマの話題みたいな話だったんですけど、ちょうど今、はいはいはい、ワンクールのドラマが終わりに近づいてるんですよ。
はいはいはい。
うん。私、また、ほら、最初におすすめみたいなこともしたんですけど、
ええ。
いや、コンクールも、また、ちょっと、だいぶ満足してみましたよ。
ほうほう。
うん。両作が、少なくとも2作品、私は見つけましたんで。ですね。アニメの逆転裁判。
はいはいはい。
じゃないですか。はいはい、それに絡んでのその裁判関係で、日曜劇場でやってた、
はい、
99.9
っていう、うん、おっしゃってましたね。
刑事専門弁護士ですね。うん、これね、
はい、
よかったです、本当に。
あ、最終的に、最後までよかった
り、ね、うん、展開的にもその、すごく逆転裁判チックであったし、
うん
うん、本当に変人だらけのキャスティングなのが一つ。うん、なので、すごく面白く見れました。
はい、
これは、
うん。
で、私もう一本、 もう一本は、はい、これまた、あの、全般で一度ご紹介したんですけど、重版出題。
うん。
あ、重版出題って思い出しましたけど、何度もご紹介しているように、ひいきびいきさんで、重版出題、うん、丸ごと一本でご紹介しているポッドキャスト配信されてますので、リンク貼っておきますので、ぜひお聞きくださいませ。はい。あのね、重版出題に関しては、
はいはいはい。
いや、泣きましたわ。実は。あのね、泣くドラマかなと思うんです、実は。内容的にね、漫画の編集部の話で。
うん。
ところがですね、その展開的に、もう、涙腺を、こう、にダメージを与えるようなシーンが数々なんですよ。
ほうほうほうほう。
情熱を持って漫画に対するとかね、それこそ夢を諦めちゃったみたいな話とかもあるんですけど、何が一番まずいかというと、
は
い
は
い、そのシーンでユニコーンの主題歌がかかるんですよ。
ああ、だいぶおっしゃってましたね。
もうね、あのね、まずいなと思いながら、でね、はい、横で神さんも息子も見てるんですけど、できるだけもう見られないように悟られないように。男は涙を見せぬもの、見せぬものですからね。うん、
いや、でも、最近、涙腺弱くなりますよね。
いや、もうこれは年齢ですわ。
年齢ですか、
うん、年齢と、あとは、奥田民は卑怯と。いうところです。うん、ほどなくして、私、この2本おすすめはね、はい、もうなんか、DVD、ブルーレイになるらしいので、
うん、
興味あればですね、それこそ今、先ほどの動画配信サイトで、リバイバルで見ていただくのもいいかと思います。
うん、
おすすめしときます、こいつも。
了解しました。
うん、本当に、でね、この二つともなんですけど、
ええ。
もういわゆるね、恋愛とかないんすわ。
うん。
で、もうもはやね、恋愛ドラマを見るような年齢でもないってことです、自分で。
厳しいですよね。
なので、で、はい、いや、で、特にその、うん、まあ、重版したいと思うこととしても、なんだ、99.9 に、エイクラナナさんが出てるんですけど、
はい。
なんか変わった弁護士役で、プロレス好きなんですよ。
うん。
うん。
うん。で、そいつがね、なんだろうな、ガサツなんすわ、意外と。
あ、性格が。
うん。で、彼女もう本当に、惚れた晴れたの話しなくていいんじゃないかなと思ってるぐらい。
今後、
うん、こういうなんか、うん、そういう役柄で言っても男勝りなイメージで言ってもらった方がいいんじゃないかなと思ってるぐらいですね。
清純な役よりはそういう役の方がいいみたいな感じですね。なるほどね。
なんかアニメとかドラマとか見ました？
いやもう僕みんなありました
ね。なかなかね。
そう。
お時間的にはあれかな、
うん、
昔は大好きだったんですけどね、うん、見なくなりましたね。
僕もね、あんまり見ないんですけど、おすすめされたやつだけ見るんですけど、
うん、
今回は僕のヤバい妻、
お
う
お
う
お
う、うん、これをねたまたま1話から勧めてもらって、
うん、
1話からずっと見てたんですけど、
うん、
面白かったですね。
これね、うん、実は俺も見ましたし、実は今2本を私お勧めしたんですけど、
うん、
実はダークホースがこれだったんですよ。
うん、まあ他を見てないから僕他とね比べようないんですけど、
うん、
もうぐっちゃぐちゃな話で、もう途中ね、いい人が一人もいないんですよ。
そうそうそうそう。
そのドロドロな。
もう全員悪。悪っていうよりね、悪です。悪ですね、うん。こいつのせいでこうなってんねやっていうのが全員なんです。
全員
なん
ですね。
うん、それがね、すごいこう、うまい具合に組み立てたって、うん、で、そのまま通してもうてもいいんやけど、最終的にね、こう、すっきりする終わり方にはなってましたね。
そうそうそうそう。あれ、見事でしたね。
見事でしたね。
うん。
うん、みんながね、いいとこ見せて終わるっていう感じでね。 うん、で最後の最後にまたね、あの問題提起して終わるみたいな感じ
でしたね。
うん、なかなか面白かったですね。
これ俺ネタバレになっちゃうかな。うん、主役のほら伊藤英明さんとその何ですか、あの木村佳乃さんはまあともかくなんですけど、
はい、
あの注目がね、あのあれだったんですよ、木村みどり子さん、
あ、
隣人の妻、若い旦那をもらってる、
うん、
彼女が他のドラマもそうなんですけど、
うん、
で他のドラマに出るときってやっぱり一癖二癖かなりねじ曲がった役だったりするんですよ。
うん、
意地悪なね、あの姑だったりとかいう役が多いので、
うん、
あれこんなノーマルな役だったのって思ったらああそうきたのねっていう、やっぱりねっていうところもあったりして、
うん、
うん、
あ、壊れっぷりが見事ですね。
そう、それも彼女にしかできないなっていうのが思ったりとか、
うん、でその若い方の旦那もね、すごいこうボケーとしてる役かなと思ったら、
そうですね、
ええー、具合にストーリーかき混ぜていくしね、う
ん、なんかね、あの、うん、彼なんか高橋一生さんか、あの、はい、彼はね、なんかうちのかみさんが見てた、あの総理大臣があの入れ替わっちゃうドラマがあったんですよ、遠藤憲一の、うん、それの年に、うん、あの脇役で出てたんですけど、
うん、
なかなか面白い演技される方で、
うん、
よかったですよ。あとね、木村佳乃さんですね。
ああ、出てますね。
なんと言ってもね、
主役ですから
、
うん。うん。気が狂った
上手ですよね。うん、上手ですよね、
昔。うまい。ほんまにうまいですね。
うん、
で、あの、やっぱり見直したのがね、伊藤英明ですね。
若干ね、伊藤英明のあの、心の声が下手だったんですけどね。
いや、そこもまたね、バカっぷり、バカっぷりをこう表現してるなっていう。
そう、う
ん、結局あのドラマ最初から最後までね、あいつがバカなせいだ。
確かにね。
うん、あいつがバカでなければこうなってないっていう、
うん、それは
どっちやと思って
。うん、ああ、なるほど。
はい、面白かったです。
ね、うん、またね、ちょうど切り替わりの時期もあるので、
ああ、次また新しいのが出るんですね、
まあ。うん、もう予告なんかも始まってるので、どれ見ようかななんて思ってるんですけど。ほ
う
ほ
う
ほ
う、
さっき言ったように、やっぱり、惚れた晴れた部分別にいらんので。うん。ので、なんか、面白そうなのが、うん、尖った作品が見たいなとは思いますね。
うん。
やっぱり、いや、その、なんだろうな、テレビ局、今回結構頭からその話に終始するんですけど、
ええ。
やっぱり、テレビ離れしてるじゃないですか。
してますね。
うん、ピーチカードの前見てたけどっていうのは、やっぱり、それが、やっぱり徐々に、やっぱりゲームっていう、いつでもやめられるようなものに変わってきたっていうのも本音なところじゃないですか。
うん、実際今あ、そういうドラマとか視聴率とかも結構大変なんですよね。
そうなんですよ。
うん、
テレビの視聴っていうのも、実質視聴率調査とか、あと、はいはい、録画調査みたいなのもやってるらしいんですよね。生で見ないで、そのまま録画しちゃってっていうのを含めないと、純粋に、うん、これ視聴率良かったとは言い切れないと、
うん、
いう部分もあるらしくて、やっぱり、そうなってきてって、さらに、テレビなんか見なくても嫌になってこられると、やっぱテレビ局、ラジオ局も大変だと思うんですね。
うん、
なので、そういう、努力もやっぱりテレビ局されてると思うんです。
はいはいはいはい。
なので、ね、バカ騒ぎするようなバラエティだけじゃなくて、ね、ニュース見ててもね、エンターテイメント性がなんか一番出てくるようなところばっかり、
はいはいはい、
都知事の上げ足を取るようなことばっかりするじゃないですか。
あれもですね、なんなんですかね、最初すごいすごい言うて、うん、なんか辞退してからすごい頑張ってきた方なんでみたいな、すごい悲しそうな番組になってくるんですよ。上げて落とすんかみたいな感じで。
その辺、うん、やっぱり作りがエンターテイメントじゃないとみたいな感じになってるのは、やっぱり報道としておかしいと思うんですよ。
はい、
うん、報道論になってきちゃうとちょっと ややこしいのでここら辺でやめますけど、
はい、
なので、うん、いや純粋にエンターテイメントの一環を担ってもらいたいなと思いますよね、テレビ局には。
うん、
偉そうにすいません。はい、
はい、
他何かあります？
じゃあ僕ですね、お二人お子さんいらっしゃいますよね。
うん、あ、僕はいないですけど。
あ、俺、
うん
うん、
ケンタウスパパにちょっと聞いてみたいんですけど、
うん、オープニングドックの話、うん、
まあ、それにちょっと続くところもあるんですけど、
うん、
僕運動会とかですね、うん、祭りとかで、まあ、出店したりするんですけど、
はい、
うん、出店しとってですね、まあ、めっちゃ腹立つ子供とかおるんですよ。
うん、
店の邪魔したりですね、うん、石投げてきたりですね、水まき散らしたり、もうむちゃくちゃする子おるんですよ。
うん、
うん、
ああいう子ってどうしたらいいんですか？叱るべきなんですかね。
叱るべきですね。
うん、叱るべきですね。
ガツンと。
うん。
うん。
親がどうのではなく。
もうほったらかしですよね。
うん。
うん、それを叱らない親も親だと思います。
そうなんですよ。ほんで、ちょっと、ほんとイラってきて手をグッと掴んで、まぁ、あ、ちょっと、ええ加減せよとか言っても、そしたら泣き出すんですよ。そしたらなんかこっち悪みたいになってですね、どっか行くんですけど、また帰ってきたりして、また邪魔したりするんですよね。で、親が誰かもわからんのですよ。
ああ。それはなぁ。
うん。これって、あれって絶対しつけですよね。
しつけですよ。
はい、で、ちゃんと挨拶する子は挨拶したりするんですよね。
うん、
笑顔見せてくれたり、全くこう、なんかせん、まあ、僕も子供がおらん立場であれなんですけども、
うん、
俺って絶対親のしつけだなと思うんですけどね、そのやっぱり、健太さんとかビシッとされてるわけですよね。
いや、ビシッとするとこはしないとっていうだけなんで。
で、毎年やっぱり行くんで、成長が見える子もやっぱあるんですよ。去年まですごいこう邪魔しとった子がいきなりちょっと大人っぽくなって、すごいクールに買っていったりするわけなんですよ。あ、こいつ成長したなって思いながら。
若干違うのはね、ピッチカートさんはそういう立場で行かれたりするからだと思うんだけど、私の場合は、ゆきぷくの父ちゃんじゃないですか。
はいはいはいはい。
ちょっと衝撃を受けたことがあって、私。
ええ。
運動会が違ったかな、何かの時に、家族、あれかな、学年行事かなんかがあった時に、
うん、
ゆきぷくの父ちゃん、怖えって言われたんですよ。
おぉ
ね、見た目が、緑じゃないドワークなんで。
はいはい。
ただね、やっぱりよく遊ぶ子らなんかは、あの人が、ゆきぷくの父ちゃんだ分かってますし、
はいはい、
で、わりかしこうフランクに、それこそたまにこう友達が来て一緒にモンハンしたりとかしたこともあるんですよ。子供たち交えてね。
はい。
で、その彼らの前で失敗してごめんごめんで謝ってみたりとかっていうのもあるので、だからそういうことを見せてると、別に怖い父ちゃんでもなんでもないと思ってるんですけど、
うん、
その立場あるからこそ、言えるのもあるかもしれないですよ。
そうですね、うん。店の手前ちょっと言いにくいところもあるんですよね。
そうそう、難しいところであるんですよ。なんですけど、でもそれは言わなきゃいけないと思います、私も。
ですね。まあ、今度はちょっと子供はそれで、ケントさん PTA の仕事とかしたりします？
幼稚園の時は結構行ってたんですけど、なかなかそこのバランスは難しくて。小学校に関してはもううちの神さんに任せっきりになりましたし、もう終わりました。
そうですね、
うん、
僕もやっぱりそういうところにちょっと手伝い行ったり、その話を会話を聞いたりするときがあるんですよ、
うん、
でこれは僕の見えてる狭い範囲の話なんですけど、PTA と先生の会話がですね、
うん、
なんかため口が多いんですよね。なんか先生に対して PTA がこうため口で話しちゃうんですよ。
はあ、先生が
先生に対して PTA がためるんですね。
あ、先生に対してね、うん、
あれってちょっとすごい違和感を感じるんですけど、あれ僕だけですかね。なんか先生ってすげえ偉大な感じをしたんですけど、なんか PTA のそのお母さんなんかすごい 態度がでかいような感じがすごい見えるんですよ。うん、
それもやっぱりね、なんとなくその時代背景を感じますね。私はそんなことしないですよ。うん、実際、うちの、あの、息子の担任なんていうのは、ちょっとやっぱり私よりも下な、年齢的には下なんですけど、
うん、
それでも先生は先生として敬うべきだと思って、お話ししますし。
いや、あれ見てすごい、先生これ、交渉やとかですね、そういう言い方もすごい一緒んですよ。
うん、
わー、思いながら、そりゃ、そういう、こんなあるんかなと思いながらですね、ちょっと勝手に、変な見方してしまうんですけど、うん、僕はすごい先生って怖いイメージがあったんですよね。
これまた、やっぱり、その環境なんでないのかな、やっぱり。
いやー難しい。なんかこう、変わってきおるな、思いながら。ちょっと見てしまいますね。
でもやっぱりその時に応じて、そうしないといけないですよね、きっと。
やっぱり大人の関係ですからね。なんかこう、嫌なんですよね。その、お母さん方がすごいため口で先生に話しかける感じが。
よろしくないですよね。
ちょっとそういうとこどうなんかなと気になったもんでちょっと聞いてみたんですけど。
まあ、うん。でも、ピチカードの立場上、そういう、その何、その出展とかみたいな話があるんであれば、そこは、はい、やっぱり、うん。断固としてそこは言うべきだと思いますから。
わかりました。うん、じゃあ、ガツンと、ちょっと次は頑張ってみます。
はい。
とわだ
はい、エンディングでございます。
はい。
はい。まあ、雑談に終始しましたね。
そうですね。
はい。お便りは、宇多田くるさん、本当にありがとうございました。助けていただきましたよ、もはや、ね。
今日僕、ちょっと愚痴ばっかりすみませんでした。
いやいやいや、こういうこともあるかと思います。いや、そういうラジオでもいいんじゃないですか。
はい。
リスナーさんは許してくれるかどうか知りませんけど。
あ
いや、うん。いや、我々3人に、人生相談されても困るんですけど、
はい。
まあ、そういったお便りもお待ちしております。
ああ、面白いですね。
やるんですか、アニマ。
バシッと解決しましょう
よ。
おぉ教えて、アニさん、人生相談編ですね。
うん。
そうか。
ね、ドラクエ9の話でもいいしね。
うん、
うん、
うん、まあそうですね。
うん、解決するかは分からんけど、何か言いますよ。
そうですか。はい。まあね、自由な番組作り用というのも、まあ最初の話に戻りますけど、我々のポッドキャスト、
はい、そうですね。もうそれがポッドキャストのいいとこですもありますし、
なので、
うん、
ご容赦いただければと思います。
はい。
はい、今、募集中の、コーナー、青といえばスライムのコーナー、しておりますけれども、募集テーマを決め、はい、期間に設けて募集しております。6月いっぱい、もうこのリリース後、1週間ないになっちゃいますけれども、はい、最終募集しております。来月7月のですね、青といえばスライムのコーナーでたっぷりとご紹介いたします。6月いっぱいまでのテーマというのはこちら。あなたの好きな DQ10 NPC といえばということになっております。駆け込みのご応募をお待ちしております。はい。ね、何回かのそのゲストさんいただいたときにですね、うちのパーソナリティも含めて、いろいろお話ししますけども、まだまだいっぱいいると思いますので、ド直球のキャラクターでもいいですし、
はい、
変化球の、ね、カーブのかかった、キャラクターで構いませんので、ぜひお待ちしております。ですね、はい、それから、これに関しては、来月の募集も、月替わりになった時点でですね、はい、またかけますので、ぜひこちらもですね、振るって、応募いただければと思います。
はい。番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。 メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
石川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。